主に仕えて死を隠されたまな目を出した杖、命の法則として享受する。オーバービュー。神の建造によって計られた後、私たちは主に仕えます。福音を述べ伝え、兄弟姉妹を助けているとき、私たちは主を見つめ、主のために行うので、それは主に仕えることです。私たちが主に仕えるとき、自分の霊を活用して、死聖所に進み出て、神の御前に出て、キリストを隠されたまな、目を出した杖、命の法則として享受する必要があります。ローマ数字1。イスラエルが迷ったとき、私から遠く去っていき、自分たちの偶像を慕って、私から迷い出たレビ人は、自分たちの罪過を負わなければならない。彼らは私の聖なるところで務めをし、仕え、家の城門で見張りをし、家で務めをしなければならない。彼らは民のために全勝の捧げ物と犠牲をほふり、彼らの前に立って、彼らに対して務めをしなければならない。しかし、ザドクの子たちであるレビ人の祭司たち、すなわちイスラエルの子たちが私から迷っていったとき、私の聖なるところの任務を守った者は、私に近づいてきて、私に対して務めをし、私の前に立って、死亡と血を私に捧げなければならないと、主エホバは告げられる。彼らは私の聖なるところに入り、私の食卓に近づいてきて、私に対して務めをし、私の任務を守る。エゼキエル44章10節から11節、15節から16節。A、神の目には、奉仕があるだけではなく、さらに勝った奉仕、すなわち主に仕えることがあります。B、神にはただ一つの目標があります。それは完全に、私に属している人を得ることです。言い換えれば、彼は私たちが私の御前にいて、私に仕えることを欲しています。神の唯一の目標は、多くの事柄にあるのではなく、私にあります。C、主に仕えることは、私たちが家を無視することを意味するのではありません。主に仕える人たちはまた、福音を述べ伝えて罪人を救い、兄弟姉妹を助けて前進させます。しかし、彼らの唯一の目標は、主のためであり、彼らが見ているのは、主ご自身です。彼らは完全に、主のゆえに人を尊びます。D、私たちは主の御前に来て、ただ彼だけを見つめるなら、自然に兄弟姉妹に仕えることができるようになります。主に仕えているかどうかというこの問題は、主が私たちの心の中で、第一位を占有しているかどうかにかかっています。第一日と第二日。E、私たちが主に仕えることにおいて行うことは何であれ、主のためであるべきです。それは彼の満足、彼の心の願い、幸い、目標、喜び、栄光のためであるべきです。F、主の働きにも、私たちの肉を引きつけ魅了する領域があります。なぜならそれらは完全に私たちの自己の喜びと栄光のためであるからです。G、主に近づかず、祈りにおいて主に仕えることなしに、主に仕えることのできる人はいません。霊的な力は述べ伝える力にあるのではなく、祈る力にあります。私たちがどれほど祈るかは、私たちがどれほど内なる力を真に持っているかを示します。H、私たちは死聖所において主に仕えたいなら、主の御前でさらに多く時間を費やし、さらに多く祈らなければなりません。私たちは彼に近づき、彼の御前に立ち、彼の御心を待ち望む必要があります。I、祈ることは、神の御前に立つことです。それは、彼の御前で、彼の御心を尋ね求めて、僭越の罪から救われることです。J、 主に仕える者たちは死亡と血を彼に捧げなければなりませんでした。1、神聖な面において主イエスは神の御子です。人の面において彼は人の子です。2、私たちは神に仕えるとき、この両方を彼に捧げなければなりません。血は神の聖と義のためであり、死亡は神の栄光のためです。主に仕える者たちは、雨布で作られた衣服を着なければならず、毛織物を身につけたり、汗の出るようなものを身につけたりしてはなりませんでした。1、雨布の衣服は命を与える霊の中でのキリストの命による日常生活と歩みを強調します。そのような生活と歩みは純粋で清く細やかです。2、毛織物は祭司たちに汗を出させました。それは堕落した人が神の呪いのもとで神の祝福がなく、自分自身の能力と力によってロークするという印です。3、汗が出る働きとは、人の努力から生じる働きであり、父なる神からの祝福がありません。主に仕える人は皆、汗が出ない働き、人の努力や肉的な力のない働きを行わなければなりません。4、私たちが神の臨在の中で十分な時間を費やし、彼と適切にやりとりを持つなら、人の前で汗を出す必要はありません。私たちは最小の力を持って最大の働きを成し遂げることができます。L、さてアンテオ家の地にある教会には、預言者たちと教える者たちがいた。彼らが主に仕え、断食していたとき、聖霊が言われた。さあ、バルナバとサウロを私のために選び分け、私が彼らを召した働きに当たらせなさい。使徒行伝13章1節から2節第4日。1、これは新約の働きであり、新約の働きの唯一の原則です。それは主に仕える時のみ、聖霊の働きは軽視されることができるということです。2、主に仕える時のみ、聖霊は人を使わします。主に仕えることを最優先にしないなら、すべてのことは順序が狂ってしまいます。聖霊だけが人を使わして働かせる権威を持っています。3、主に仕えることは外側のすべての働きをしないことではありません。そうではなく、外側のすべての働きは主に仕えることに基づいているべきです。4、私たちは主に仕えることのゆえに出ていくのであって、主に仕えることを根拠としていない私たち自身の願いのゆえに出ていくのではありません。そうではなく、外側のすべての働きは主に仕えることに基づいているべきです。4、私たちは主に仕えることのゆえに出ていくのであって、主に仕えることを根拠としていない私たち自身の願いのゆえに出ていくのではありません。
ローマ筋に第二の幕の後ろにある幕屋は至聖所と呼ばれています。そこには全面金で覆われた契約の箱があって、その中にはマナが入っている金の壺と、芽を出したアロンの精と契約の板とがありました。 A、隠されたマナは、私たちと神との間に距離がないときに、神の御前で私たちが享受するキリストの分け前です。私たちと主との間に距離がないとき、私たちは最も親密で、隠された方法でキリストを享受します。これが隠されたマナ、隠されたキリストの分け前を享受することです。1、ペルガモにある教会における状態に勝利を得ることは、今日のキリスト教の一般的な実行から私たち自身を分離し、神の御前にとどまって何か別のものに仕えるのではなく、直接神に仕えることです。ここで私たちはキリストからのものを享受します。それは彼の御前から遠く離れている すべてのものが味わうことのできないものです。2. 私たちが隠されたマナを享受したいなら、私たちと神との間に距離があってはなりません。私たちと主との間の距離はすべて覗き去らなければなりません。3. 私たちは主に仕え、彼を隠されたマナとして享受するとき、彼との直接の交わりを持ち、彼の心と意図を知ります。主の臨在の中で、彼は私たちに彼と、彼の意図と、彼が私たちに行ってほしいすべてのことを託すことができます。4. 私たちは主に仕えるとき、神の委託を持ちます。なぜなら、私たちは神の御前により、私たちと神との間には、なおの距離もないことを認識しているからです。B、目を出した杖が表彰するのは、復活した方であるキリストが、私たちの命、私たちの生活、私たちの内側にある復活の命であるべき、であるということです。この命は、目を出し、開花し、実を結んで延熟すべきです。1. イスラエルの子たちが反逆した後、民数記第16章において記録されているように、神が12人の族長たちに命じたことは、イスラエルの12部族に従って12本の杖を取り、それらを証の手の中にある契約の箱の前に置くことでした。それから彼は言われました。私が選ぶ人の杖は目を出す。2. 12本の杖はすべて歯がなく、根がなく、乾いており、枯れており、死んでいました。目を出した杖が神によって選ばれた杖でした。ここで私たちが見るのは、復活が神の選びの根拠であるということと、奉仕の根拠が私たちの天然の命の外にあるものであるということです。こういうわけで、目を出した杖が表彰するのは、私たちが復活のキリストを経験して、神に受け入れられ、神の与えられた務めにおいて、権威を持つということです。3. あらゆる奉仕の原則は、目を出した杖にあります。神は11本の杖をすべて族長たちに戻しましたが、アロの杖を契約の箱の中に保存し、永遠の記念としました。これが意味するのは、復活が神に仕えることの永遠の原則であるということです。A、復活が意味するのは、すべてのものが神からであって、私たちからではないということです。復活が意味するのは、ただ神だけができ、私たちはできないということです。B、復活が意味するのは、すべてのことが神によってなされるのであって、私たちによってなされるのではないということです。復活を認識している人は皆、自分に絶望しており、自分にはできないということを知っています。C、定年の力が残っている限り、復活の力は表されることができません。サラが自分で産むことができる限り、イサクは生まれなかったでしょう。D、私たちのできることは、天然の領域に属します。私たちのできないことは、復活の領域に属します。人は自分の終わりに来なければなりません。そうして初めて、人は自分が全く役に立たないことを確信します。E、もし人が自分のできないことを認識したことがないなら、決して神のできることを経験することはできません。復活が意味するのは、私たちはできないということと、神がすべてのことを行った方であるということです。C、契約の板、すなわち律法の板が表彰するのは、神聖な命の法則、すなわち、神聖な命の自然な力、自動的な機能、本来の性能、神聖な能力です。1. 命の法則。この神聖な能力は、私たちの中で全てのことを行って、 神のエコノミーを完成することができます。A、この能力に従って私たちは神を知り、神を生き、神の命と性質において神をもって構成されることができます。それは私たちが彼の増し加わり、彼の拡大となり、彼の豊満となって彼を永遠に表現するためです。B、さらに、命の失なる法則の能力は私たちをキリストの体の主体に構成し、あらゆる種類の機能を持たせます。2. 神聖な命が私たちの中で成長するとき、命の法則は機能して私たちを神の長子であるキリストの形に形作り、同型化します。A.命の法則は間違ったことを行うことを規制するのではありません。それは規制して命の形が出てくるようにします。B、命の法則が機能するのは、主に消極的な面で私たちに何を行うべきではないかを告げることにおいてではありません。そうではなく、命が成長するとき、命の法則は積極的な面で私たちをキリストの形に形作り、同型化することにおいて機能します。C、命の法則の機能を通して私たちは皆神の円熟した子たちとなり、神はご自身の宇宙的な表現を得ます。